手話旅ラジオ。皆さんおはようございます。
おはようございます。
手話ラジでございます。
はい、
手話ラジでございます。
何だっけ、
手話ラジでございます。
はい、秋になって気持ちよくなってる手話アンチョビさんですね。
はい、最高な気分でございます。手話ラジでございます。たーたかたー、お魚くわえたって感じのぐらい最高
な気分です。サファイさんが出る。
はい、シュアレジでございます。この番組は YouTube チャンネルシュア旅と連動した愛犬シュアとの旅やバイク、キャンプなどの話題を中心にゆるく雑談するポッドキャストラジオです。ちなみにシュアとはうちの愛犬ミニチュアシュナーザーの名前です。お相手はホンダ GB350 に乗るアンチョビと
トライアンコスピード2に乗るヨマヨイです。
ですですってなった。はい、この番組では皆様からのお便りや X のハッシュタグコメントを募集しています。配信ブログや X のポストにリンクがあるメールフォーム、またはハッシュタグシュアラジ、ひらがなシュア、カタカナラジをつけたポストメッセージをお待ちしています。
お待ちしています。いたします。
いたします。
ということで、何やったんやこのノリは。
突如始まったサザエでございます。
魚くんは一旦もうい
やもう涼しい、
ま、見てますの。
え、
サザエさん見てますの。
サザエさん見てません。
見てませんよ。
サザエさんって今も日曜日ですか。
でしょうね。昔火曜、我々が子供の頃には火曜日の再放送っていうのがありましてね。
え、
週に2回サザエさんが見たんですよね。
へえ、じゃあじゃんけん絶対火曜日勝てるやつですね。
いやいやいやいや、その頃はね、はい、じゃんけんなんかなかったんですよ。
なかったんですか。
はい、
うふふふってやつなかったんですよ、
ね、うん、があったけどね。
へ
ー、あとオープニングの歌とかエンディングの歌も違ってたんですよ。
そうなんですね。
多分 YouTube 探したら出てくるんじゃないかなと思いますけどね。
なんと、まあ見てみよう、見てみよう。
何の話。
何の話急に。はい、ね
はい、
オープニングトーク、
はい
はい、この間いつだったかな、土曜日かな、
はいはい、
バイク乗ろうと思ってたんですけど、うん、あの一回 YouTube にも上がってるんですけど、あの黄色い、ハーレーに乗る、
はい、
友達、同い年の友達がいるんですけど、女の子の、
はい、
その子とまた走ろうって言って、
うん、
あのエボリューションに乗る子なんですけど、
はいはい、いいですね。
そう、なんかちょっと天気良くなかったんで車出すわって言って、うん、私の車で2人で普通にカフェに行ったり、うん、ハンバーガー屋さんに行ったりして1日遊んだんですけどね、はいはい、
うん、
まあもうその子全然車興味なくてバイクしか興味ないっていう風だったんですけど、まあ雨やからということで初めて私の車にまあ横に乗ってもらって、うん、
はい、
で結局雨もそんな降らなかったんで途中からオープンカーにして走ったんですけど、
うん、
もうなんかもうずっと騒いで、
うんうん、
楽しい、やばいって言って、
うん、まんまと、
そう、まんまと、もう私も、ね、もう免許の限定解除行くし、ロードスター、私も NA ロードスター買おうかなとか言って
すげえな、
本気で調べ始めて、はい、ローンやったらいくらぐらいかな月とかリアルなとこまで調べ始めて、
騙しい話な。
そうで、今度一緒にロードスター見に行くんついてきてくれへんまで言うてました。
やった、
そう、やったーと思って、
やり手活動ですね。
はい、布教活動成功しました。
やった。
うん、なんかでもそれぐらいなんか衝撃を受けたらしいですよ。
逆に今そういう車に乗ったことなかったいうことなんでしょうね。
うん、なんかね、オープンカーに乗ったのは初めてって言ってました。
まあオープンカー乗ったことない人って世の中いくらでもおるでしょうからね。
まあね、そんな身近な車じゃないですからね。
うん、
うん、そう、なんかでも最近すごいそういうの言われることが多くて、私自身もやっぱ車に、あの車に乗り始めてめっちゃ楽しいなって思うし、うん、うん、横に 乗っけてなんか一日どっか走ったりとかしたら、うん、そのと横の子が全然車興味ないとかもザラにはいっぱいあるんですけど、うん、その子たちが車に乗って移動するだけで楽しいってこういうことなんやっていう声をすごい言ってもらいますね。目的地までの移動手段じゃない車ってこういう感じなんや、楽しいっていう。
素晴らしいですね。
ねえ、そう。いやー、布教活動しまくってますよ、私。
いいことしてますね。全校住んでますね。いや、ほんまそう思いますよね。それが面白さですよね。単なる移動だけ、移動手段じゃないっていう、ね。
うん。うん、目的地正直私たちどうでもいいじゃないですか。
まあそうですね、手段と目的がね逆転することありますからね。
そうそうそう、もうなんならそう、車を乗るために目的地をなんとなく決めるみたいな感じで、そうそうそう、まあもちろん美味しいもの食べに行くんですけど、うん、道中どんな道かとか、
こっちの方がね、
うん、の方が大事だったりするから、そういうのがね全く車興味ない人にも分かってもらえたらいいなって最近思っているところです。
素晴らしいですね
ですかね、
うん、
はい、っていうところで、はい、車話は一旦オープニングで、
オープンカーだけ
に、オープンカーだけにオープントークで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
だいぶ飲んでるね
飲んでません、一本しか
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張快速旅団、通販サイトは kaisoku 快速 .shop です。ご来店をお待ちしております。
シアタビラジオの時間やで。
はい、ということで、
はい、
本編ですけども、
はい、
ですね、私漫画が好きでして、
うんうん、
まあ、いろいろ読むんですが、
はい、
まあ、バイクの出る漫画っていうのはやっぱりね、いろいろ押さえたりするわけです。
うんうんうん、
バイクの漫画ってね、まあ、よくあるパターンっていうのは、
はい、
まあ、やれ暴走男がどうのとかね、ヤンキーがどうのとかね、
ほうほう、
あとはレースがどうのとかね、
はい、
男の美学がどうのとかね、そういうパターンがまあったりするわけなんですけど、まあそんなんに私はあんま興味ないんでと言いながら、まあ、キリンという漫画がね、その昔だって大概学生時代に読んどったもんですが、
キリン、
キリン、まあ今から読んだら、うん、辛いって思うときもあるような漫画ではあるんですけど、
うん、はい、
まあ、それは置いといて、はい、で今現行で読み続けてる漫画っていうのがあって、
はい、
ジャジャっていう漫画があるんですね、
はい、
カタカナでジャーが、でジャジャですね、
はい、
現在36巻まで来てます。
現行で続いてるんですね。
続いてるんですよ。これすんごいね、こんなに長く続く漫画になるとは思わんかったぐらいなんですからね。
すごいですね、うん、いつかコナンみたいに100巻超えていくかも。
いやほんまね。
へえ、江野明さん。
そうです、そうです、よくお調べになりましたね。
今は調べました。へえ、かっこいい。
でね、舞台がイタリアの古いバイクを扱う店、バイクショップが
ゴブリンですね。
そうです、というのが舞台なんですね
はあ、は
あ、でその店の店主が女の子なんです。
レナちゃん。
レナちゃん、
はい、
で主人公の男の子は宮城っていう男で、まあ、この子も20代、まあ、2人ともアラサーいう感じですかね、
はいはいはい、
なんとなく見てる限りは多分宮城君の方が年下やと、
うん、
で2人ともバイクが好きで、周りもバイクが好きな人が多いということで、うん、いろんなバイクをテーマにしたエピソードをが続くっていうパターンの漫画ですね、
うんうんうん、
でたまにジムカーナのことをお話ししたりとか、
うんうん、
ジムカーナっていうのはまだ教習所みたいなああいうコース、
はい、
S 字クランクみたいなああいうコース作って、そこでタイムを測るっていうふうな競技があるんですね。
へえ。
で、まあ、よくやるのはその広い駐車場みたいな何もないところにパイロン並べておいて、
はい、
これで八の字走って L 字曲がってスラローム走ってみたいなことをして競技するっていうのがあるんですわ。ある意味一番難しいって言うんですね、競技、はいはい、誰でもできるけども難しいっていう、
ほうほうほう、
多分 白バイの人らが強いやろうなっていうふうな、
ね、あ、なるほど、
実際の、街中走る峠がする上でも非常に戦力になるというか、それがお前したら間違いなく早かろうねって思えるような記憶ですけど、まあ、それの解説をしたりとかいうのもあるんです、
うん
うん、でそのエピソードごとに、まあ、そういうバイクの、車種であるとかメーカーであるとかの、トピックで話が進んでいくんですけども、
はい、
今現在、ね、テーマにしているのがカペレーサーなんですよ。
お
で、こんで、まあ、さっきも言ったけど、あの女の人が、バイク屋の主人公でちゃんと、はい、なんですかね、プロショップとして、店を運営してはるっていう人なんです、うんうん、まあ、その辺でね、巻いたらリアルに見たらそんな人おらんやろとか言いたくなる人たまにおるんですけど、
うんうん、
まあ、それは漫画ならではのその何て言うかね、まあ、花っていうか色っていうか、うん、いうところでまず見ていただきたいんですけど、
はい、
で、今主人公たちがその取り組んでるっていうのが、まあ、カフェレーサーなんですが、
はい、
登場人物の一人にイギリスから来てる女の人で、あのプロのレストアラー、あの古いバイクを、整備して、はいはい、新品のように動かせるように走られる、うん、まあ、レストアラーっていうんですね、レストアする人、
レストアラーっていうんですね、
そうですね、でそれをやってる女の人が来てて、当然イギリスから来てるんでイギリスの、バイクシーンのことちゃんと知ってるっていう人が来て、
ほうほうほう、
で今まで何回も日本のバイクのとか日本にあるバイクのことでいろいろエピソードに絡んできた人なんですけど、
はい、
でこの人がまあちょっと変な日本語を使う人なんで、はい、要するに英語の教科書に出てくるような訳文の日本語を使う人なんですね、ぎこちない変な日本語を使うんでちょっと読みにくいとこあるんやけど、
はい、
であっさり切っちゃうと、要するにカフェレーサーは何なのかっていう話を この中でしてるんだけど、
はい、
例えば寿司っていう料理がありますよね、
寿司、
はい、回ったり回らんかったりする寿司ですね、
はい、
で日本人いたら寿司からああしてこういうもんやっていうの当然パッと言うか、
はい、
で外国の人も喜んで食べますよね、
はい、
で今や当たり前にも外国でも作ってるし、外国なりの寿司ってのはあるわけですよね、
はい、ありますね、寿司ロールみたいなね、
うん、カリフォルニアロールとか言うじゃないですか、
はいはいはい、
でそういう料理を見て日本人からしたらこれは寿司かよって思う人も当然いるわけじゃないですか、
はい、
で向こうの人はこれとこれとこれとこういう要素を合わせたものが寿司であろうという認識をしてるわけですよね、
はい、
この要素があるから寿司であると、
うんうん、
で日本人からしたらこれとこれがないからこれは寿司じゃないよっていう言い方もするわけじゃないですか、
はい、
こんなもん寿司があるかってやんでっていう人おるわけですよ、やっぱり、
ね、うん、なるほど、そういうのをカフェレーサーの話をしてるんですね。
これは寿司の例えを私が勝手にしてるだけなんですけどね、
はいはいはい、
その歴史と文化と伝統っていうのがあるじゃないですか、
はい、
あとはその時の社会事情っていうですね、
うんうんうん、
でそれがあるんでカフェレーサーというバイクを単体見とっても、つかみきれんもんがあるんやっていう話になってて、それこそ市長に絡めたことが書いてあるんですよ、
うん、
と言いますとね、テッツって分かりますね、
テッツ、何ですか、テッツ、
エドワード7世っていうイギリスにおった王様ですね、昔々、
はい、
その時代におった、おしゃれなんですかね、ロックが好きな人たち
をテッツって言うんですか、
そうですね、まあ一言で言っちゃうと、でロックっていうのは今別に歌謡曲並みのもんですけど、
はい、
昔々ロックを言うたら不良の音楽をやったんですね、
ほうほうほうほう、
あんなん聴いてるやつはっていうものだったんですね、
はい、
そういう感じで今言ったら別に何ちゅうことないやんです、
うん、
髪の毛茶髪である、髪の毛、うん、男でも伸ばしてるみたいな、別になんてことない、うん、変な、別にそれが何なんていう感じですけど、ほんの50年ほど前はそんな人が不良と呼ばれてるんですね、
うん、
で逆にもっと言えばそれが反体制の姿勢でもあったわけですよ、
はい、
ファッションってのはもともとそういう言われのあるもんじゃないですか、
うんうん、
なんでこんな格好してるのかっていうのはその人のアイデンティティを示してるわけじゃないですか、
うん、
というふうなとこから話が始まるんですよ、
はい、
ね、例えばこれに載ってるのが服装、
はい、
もともとその戦後に戦争が終わって二次大戦が終わって、
うん、
で兵隊たちが巨体になって街にあふれる、うん、でそんな人たち用の服を作ったんですね、うん、サベルローの業者が、
うん、
でそれをエドワーディアンスタイル、エドワーディアンってさっきのエドワード7世のエドワードですよ、
はい、
エドワードおかしやまってありますよね。
エドワード
エドワードおかしやまなかった。エドワードおかしやまって失礼しました私の間違い、はい、で、売ったんだけど結局それが受け入れなくて余ったもんだからバーゲンセールになってもう安く売られるようになった、
うんうん、
で結局バーゲンされ安くなったっていうことは収入が低い人でも買えるもんであるわけです、
うんうんうん、
でそんな人が買い求めて、フォーマルダウンしてその隠れナイトクラブに繰り出しちゃ踊り来るということをしとったと、
うんうん、
でそんな人ら、まあ、ストリートギャングみたいな人らもおったわけですよ、
うん、
昔の映画で見るようなところあるんですね、そういうのはね、そもそもイギリスっていうのは住むとこによってクラスが違うっていうのが当たり前の
こと
です。
あそうですね、
この本にも載ってるけどパブでも入り口が2つある、みたいな。もうヨーロッパっていうのはそもそも階級いう国ですわ。
そうですね、確かに、
うん、車の顔を見ても分かるし、そもそも車のメーカーがもうそれぞれの階級向けの車でできてるぐらいのもんです。イギリスとか特にそうですね、ジャガー、アストンマーチンとかああいう車、あれは金持ちというか貴族様が乗るぐらいの車ですわね、
うん、
そういう感じでこの車こういう人たちのこういう人たちのための車、そういう人たちをが顧客の車っていうロールソルジなんても典型じゃないですか、
うん、確かにもう王室の車です ね、
そういう貴族だ王室だっていう、自分で運転する車じゃないわけですと、
うんうん、
いうことでそういう当たり前やと思ってること、外国からは別になんか高いすごい車にしか見えんけど、さらに、それには裏付けがあってこういうふうな理由があるんですよっていうのがあるわけですよね、はい、でそれでイギリス国内だけの話やったら簡単やけど、さらに当時やっぱし乗してきた国って言うとやっぱアメリカっていう大国があって、
うん、
アメリカの文化がイギリスに行き、イギリスの文化もアメリカに影響を与えっていうことで相互作用していってどんどん変わっていくっていうことですね、
うんうん、
で革ジャン一つとってもルイスレザーっていうのがあるじゃないですか、
はい、
ダブルのね革ジャン、はい、あんなんでもアメリカのやつとイギリスのやつでは違うと、バイク乗る人のジャケットは違うと、なんでやったらアメリカはアメリカンで何ですか、背筋まっすぐして乗るじゃないですか、
うん、
でそうじゃなくてイギリスとかのああいう伏せて乗るバイクやったらタンクに腹が当たってベルトが当たるわけですよ、
はい、はいはい、
それが困ると嫌やと、
うん、
言うんでアメリカとイギリスでは違うとかね、
へー
みたいなことを書いてるんですよ。だからいちいちね、もちろんこの人の調べでこの人の見解、もちろんある程度の見解がある資料とか見て書いてあることやと思うんですけど、人によったら違ういうことを言う人あるかもしれないけど、
はい、
そういう色派っていうんですかね、
へえ。
なぜ、パンクというものがあったおかげで、ロックテイストの服が世に溢れるようになったのかとか、そういうことも書いてるわけです。
うん、
今まで、ね、ステージで歌う時の格好で街歩くのは変やったんですね。
うんうん、
でも、かっこいいところは、その中でパンクファッションが出だして、ロックのかっこいいところとか、他はミリタリーの。ファッションのかっこいいところをいろいろ取り入れて街でそれを堂々と歩ける格好に変わっていったで、向こうの大手の、なんだハイブランドまでも ラインナップするような、服は出だしたと。
みたいな。ベルスタッフとかね。ベルスタッフは革ジャンじゃないか。
うん、まあ、裏引きのジャケットね。あれは一応アウトドアの用の服ですやんか。
オイルジャケットですもんね。うん、
それ以外に、これに書いてるのを読んじゃうと、元祖はイーストエンドの底辺なアウトロールルックだったファッションが、ロック、ミリタリー、バイカーなどとカテゴライズされ、1980年代半ば頃までには、ハイブランドもラインにアップするほどメジャー化しました。それにか、例として書いてるのが、ビビアン・ウェストウッド。
なるほど。
ルイ・ヴィトン、エルメス、ドクター・マーティン、みたいなことを書いてるんですね。で、その辺で人間の着る服も変わっていく。で、バイクが80年代になって、ワールド GP みたいなので、どんどん高性能化していく。日本車がどんどんイギリスのメーカーを駆逐していくっていう状況が起こって、また話が変わっていくっていうふうなことが載ってるんですよ。非常に面白かったです、これ。まあ、ちょっとそういう、まあ、読むところが多い本やし、ちょっと、
勉強になりますね。
非常にね、うん、なると思います、これ。
前は前はそういううんちくみたいなので。
そうです。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、基本は普段はね、この、ホンダのなんとかとか、イタリアンとかっていうの、これなんだよ、みたいなんで、話が進むというふうなパターンも多いんですけど。今回、カフェレーサームーブメントっていうことで、話をする。じゃあカフェレーサーって一体何なんだっていう話でなかなかおもろいです今回。
なるほど。
興味あるさぜひちょっとこの、2,3 巻前から始まってるんで、まあ、ちょっといきなり読んだらこいつ誰みたいなことがあるかもしれないんですけど、はいはい、まあ、テキストと状況さえ読めていったら話はなんとなくわかると思うんで、まあ、機会があったらぜひ見ていただきたいですね。
へえ、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
で、
はい。
アンチョビさんも、土曜日は車で出かけ。
土曜日は車で出かけ。日曜日はキャンプに行き。はい、
キャンプに行き。
月曜日に帰ってき、
はい。
夕方にはまたツーリングに行く。
夕方にはバイクで出かけと。はい。
この3日間全部の乗り物だから乗りましたね。土曜日はロードスターに乗り、
うん、
日曜日はハイエースに乗り、月曜日はバイクに乗るという。
はい、
で、ま、昨日、
うん、
まあ、SNS にはちょこっとアップはしたんですけど、
ええ、
茨城の、
茨城、はい。
大阪の茨城市の、
はい。
上の方なので、サイトとかわかりますかね。
綾の都ですよね。
そうです、
はい、
あの辺になんか、まあ、あの辺すごいちょっと倉庫ができてたりとか、ちょっと開発されつつある感じなので、道とかが全部広くて景色でかいんですけど。
なるほどね。
そう、あっこの一角に、
はい、
まあまあ、それも多分山を切り開いて作ったんであろう、まあ、産業道路なんですかね、はい、
うんうん、
道があって、でそれ上からザーって眺めれるちょうど駐車場が作られてるんですよ。でそこを北摂のラルプデュエズっていうらしくて、
はいはいはいはい
私もまあここ3ヶ月4ヶ月ぐらいで初めてその場所と名前を知ったんですけど、
はいはいはいはい、
初めて行ってみようと思って、
はいはい、
ね、何かって言ったら、
何なんですか。
そう、ラルプデュエズっていうのがまず、
はい、
なんかフランスにあるアルプス山系の高原のリゾート地のことらしくて、
う
ん、
はっは
ー。でここの麓からそのリゾート地につながる道っていうのが急勾配な道で、
うん、
自転車ロードレースのツールドフランス、
あの有名な、
うん、私あんま知らないんですけど、
ええ、
に組み込まれて、うん、このレースの看板とも言える名所になったっていうのが、うん、ラルプデュエズっていう高原のリゾート地なんですって。
へえー、
そう。 で、ここからライダー、自転車のライダーがこの場所を発見して、
うんうんうん、
北雪のラルプデュエズって呼んで、
ほ
ー、そっち の、 あの自転車のライダーに最初知名度がバッて広がったらしいんですけど、
うんうんうん、
バイカー界隈のなんかにもちょっと広まりつつあって、誰か YouTuber か Instagramer か誰かがアップしてから一気にドッと有名になって、うん、最近は多くのライダーも来るようになったので、もう上に駐車場まで作られるほどに、
へ
え、うん、なったみたいですよ。
どこでそんな情報を仕入れてきたんですか？
え、これは GB に乗ってる、うん、GB 乗りと 4,5 台で前に走った時に、
うん、
どこ走るってなった時に候補として出てきて、
うんうん、
私は知らなかったんで、何それって言って教えてもらって、いつか行こうと思ってフラグ立ててたって感じです、うん、
ね、なるほど、人を
人伝いです、はい、人として
口コミですね、
口コミです。
北雪ラルプデュエズって確かに書いてるとこありますね。
そうなんです。でもね、 Google マップとかで調べたら別にそれが公式の名前とかじゃないので、そう、そう言われてるっていうだけであって全然出てこなくて、ラルプデュエズっていう自転車屋さんみたいなのが多分出てくるんですけど、
出てくるだけですね。
そう、なので調べるってなったら、大岩坂、
大岩坂、ビッグロックですか？
ひらがなです。
ひらがなでいいんですか？
ひらがなで大岩坂って調べてもらったら出てきます。あ、でもね、北雪ラルプって若干出てきますね。
そっちの方が通り良さそうですね。
はい、ここになります。
な、要するにそういうつづれ寄りの道みたいな感じなんですかね。
そうなんですよ、ぐるんぐるんぐるんってなってて、
あ、でなおかつ上から見晴らせると。
そうで、昨日ちょうどその夕日が落ちてってるぐらいのタイミングで行ったんで、
ほうほうほう、
めちゃくちゃ綺麗でした。
へ
え、うん、
じゃあ西の方向いてるって感じなんですね。
あれはなんか奥の方に、なので大阪の、まあ、あれ茨城市とかがザーって見えて、
うん、
でそっちの方が赤くなってたんで、
うん、
太陽、え、太陽はでもどこにおったんかな、左に行って左にいますね。だからやっぱ西向いてますね。
うんうんうん、
うん、めっちゃ綺麗でした。
もうパッと見てみても、まず自転車のがあるし、まあ、バイクツーリングも出てくるし、
はい、
うん、結構あるんですね。確かに取り上げてるのが、
うん、
ああ、これは行ってみたいですね。確かにね、
全然近いですよ、よまよいさんも。行けます。豊野からパッて抜けれるんで20分ぐらいで、あの与野コン、かの噂な与野コンってあるじゃないですか。
与野コン、
ねえ、知らない？
何あるそれ。
あのね、この辺のバイカーには有名なんですけど、
はい、
豊野町の与野っていう地区があるんですよ、
はい、はいはい、
そのそこ世のエリアのにファミマがあるんですけど、
は
あ、そのファミマを世のコンって言うんです。
世のコンビニってこと、
ね、世のコンビニで世のコンって言うんですけ ど、 な、 ど、ね、なんかね、その世のコンのファミマの当時の店長か今の店長か、今ではないと思うんですけど、さすがに、
はい、
がバイカーで、
うん、
バイク の、 あのたまり場として使ってくれていいよっていう感じで公式で OK を出したらしいんですよね。
はは
ー、それからというものを、まあ、能勢方面、与野方面とか三田方面に行く人とかのツーリングの、まあ、待ち合わせスポットだったり休憩スポットだったりで、
うん、
与野コンにとりあえず行こうかみたいなのが多分始まって、
は
バイクがもう大量に常に止まってますね。
あ、そうなんや、
っていう、まあ、ドントダムのコンビニバージョンみたいな。
なるほどね。
はい。があるんです。ファミマが。それをヨノコンって言って。
ほう、知らんかった。おいしゃ知らんかったよ。
それもね、Google ではヨノコンって調べたら出てくる気がするな。
あの、Google で調べたら、ヨノコンで入れてみたら、 はい、世のコンビニって出てくるから、これのことかって思って、ね、
出てきました、出てきました、世のコンって入れるだけで、ファミリーマート、世の店って出てくるんで、
あ、そうなんや、そこまで、はい、
ここ、世のコンって言います。
知らんこといっぱいやんな。まあ、こういった高速使えば1時間足らずで着くぐらいの感じですね。
そうですね。多分山田洋子さんやったら新名神なのか何なのか、あの美濃とどろみみたいな、新名神ですかね。
これはね、そうなるのかな。
もうなんか宝塚ら辺まで、
そうですね、
うん、山陽かなんかで行って中国道かな、全然近いと思います。
うん、山根か知らんかった。やっぱ大阪の北側っていうのはようわからんですね。
わかんないですか。
うん、全然情報がないっていうか、土地勘も全くないし、
まあそっちで住みますもんね。神戸北とか三田とかがもうツーニングコースですもんね。
まあね、
大阪の上までわざわざ来ないですもんね、北部までね。
やっぱそうなると高速道路使わない、使うのがなんかね、当たり前になってくるし、
なんか私たちからしたら、まあ大阪の北らへんって言ってもまあ限られるから、結局三田とか神戸北の方まで足伸ばしたくなるんですけど、ね、そもそもなんかツーリングコースが豊富な神戸の北の方の方たちにとったら、多分わざわざ大阪の北に来るなんてことはないんだろうなっていう。
まあね、まあ、でもレパートリーを増やすというのはいいことですね。
うん、楽しいですよ
ね。
はい、
いやいや、
ついでにそのヨノコンとかラルプデュエズのすぐ近くにあるザ・ファーム・ユニバーサルっていう、
はい、
植物をいっぱい売ってる、うん、なんかあの植物屋さんがあるんですけど、
植物屋さん、
植物屋さん、そう、まあ、植物、簡単に言えば植物屋さんなんですけど、
園芸店とか、そういう
園芸、そう、園芸店です。ですがめちゃくちゃ広くて、
ザ・はい、ザ・ファーム・ユニバーサル、
はい、
ザ・ファーマリーだ、もう出てきましたね、すごい、
出てきました、
うん、
そう、まあ、植物は売ってるのはもちろんなんですけど、カフェもあるし、
ああ。
なんかヤギもいるし、ウサギもいるし、イチゴ狩りもできるし、ちょっとしたなんか自然と戯れるテーマ、まテーマパーク、みたいな感じになってたりして、面白いです。ちょっとしたそのツーリングの休憩ぐらいには、カフェでちょっとジュース飲んでとかしたらめっちゃ楽しいと思います。
いやー、全然こういう方向アンテナ立ってないもんね。男って立たんよね、こういう、ね、道ばっかし見るもんね。道見てもね、行くとこなんか、いつも同じパターンやもんね。
そうですね。今山井さん、ドントダムしか行ってないから。
そうなんよ。じゃあ今日はヨノコンと、
はい、北摂ラルプディエズと、
北摂ラルプと、
はい、
ザ・ファーム・ユニバースサル、
ね、おじちゃんみたい、
おじちゃんや、おじちゃんや、
ザ・ファーム・ユニバーサル、
ユニバースかユニバーサルかもね、
ユニバース、ユニバース宇宙。はい、ユニバーサルです。
まあ、こういうのは口コミ、あの仲間と いっぺん一緒に出かけて、あ、こんなとこあるんやって知るとか。
ザ・ファームは、
はい、
お家に引っ越してきた時に、
うん、
植物好きなんで、
うん、
いっぱい観葉植物が欲しくて、
うん、
まあその大阪市内のおしゃれな観葉植物屋さんに行き倒し、調べ倒してた時期があったので、
はいはい、
その時に見つけました。3年前ぐらいかな。
うんうん、
でもその時からさらになんか敷地どんどん広くなって、
あ、そうなんや、
もうどんどんなんか新しくなってってるっていう感じなんで、ちょくちょくは行くんですけど、
うんうん、
植物買いに行ったりとか、
うんうん
うん、
その頃は別にバイクもロードスターも興味なかった頃ってことね。
全く興味なかった。ちなみに昔の私の YouTube の中にありますよ、ザ・ファームの紹介。
あ、そうなん。
ありますあります。シワと一緒に 犬も行けるんで、そこ。
ああ、いいですね。
うん、犬と一緒に遊びに行くみたいな感じの動画上げてます。めっちゃ昔の動画ですけど。
そういうとこっていうと、おっさんがパッと思い浮かぶのは国家園とか思い浮かぶんですけどね。
国家園？
国に花あの中華の代わり国家園。
へえ。
ラジオコマーシャル、ラジオのコマーシャル散々やってるからね。それ
は国家園ってどこに？
うん、あ、泉とか貝塚とかあの辺です。
お、私ここ行ってみたいに。星つけてました。
あら、西日本最大級の園芸センター
って
書いて
ます、ね、うん、ここ植物大量に売ってるんですよね、お花とか。
何でもかんでも売ってるくらいな感じしますよね、確かに。
あ、うん、泉のここ行ってみたいなと思ってました、その植物に大ハマりしてた頃。
国家園行ってね、英村に行ってました。
そうなんや、
はい、
へー。あ、でもね、植物買うならもうね、本町に、堺筋本町にある大阪園芸センターっていう植物の卸売のお店があって、めっちゃ安いんで、
うん、
いや、もうそこ一択って感じです。
へえ、しょっちゅう行ってた。
もうしょっちゅう行ってました。結婚式の前にも、うん、あのなんか受付の草花買うだろう、なんかいっぱいいるじゃないですか。あれもだいぶお世話になってました。
へ
え。はい。楽しいです、そこも。卸売なんで安いし、
うんうん、
木の枝とかも買えるんですよね、うん、
へ
え、うん、楽しいです。
じゃあ江南に行ったりはしない、
うん、江南とかも行きますよ。江南で植物も買います。
あるもんね、うん、
はい、
それは今回初めて聞いた属性って感じ。
植物好きです、緑が。
うん、
やっぱなんか自然みたいなのが好きなんで、うん、結局ね、そう、キャンプ行ってももう景色綺麗なところでぼーっとするの好きなんで、家の中も、家リフォームしてるんですけど、木がいっぱいの家って感じです。なんていうんですか、 あったかみのある家が良くて、
は
あ
は
あ、うん、木をいっぱい使ってます。
うーん、あの、なんていうの、ウッドなんかロッケ木で作った家ってなんていう？
ウッドハウス。
そうや。
なんでしょうか、木。
うーん、横文字でさ、まあいいや。まあ、そこまでは行かない。ゆくゆくは住んでみたいとか、そんな憧れとかやっぱありますね。
あれですね、あの、ホリデーハウスみたいな感じのこと言ってるんですか？
ログハウス
、うん。いや、全然そこまでは行かないです。はい。床材とかは全部無垢の木にしてて、とか、ベッドの下のすのこも木で、机も木で、家具系は全部木で揃えててぐらいの、まあそんな程度です。
なるほどね。
はい。
大草原の小さな家みたいなのは別に望んでないっていうことですね。
あ、はい、それは望んでないということです。
今なんか育ててる植物あるんですか？
育ててる、なんか最近めっちゃ急に大きくなったなっていうのは、うん、ウンベラータっていう。
何それ？
フィカスウンベラータ、何の木かな？ゴムの木の種類？のウンベラータっていうのが、それは本当に結婚初期に買ってずっと育ててるんですけど、最近めっちゃ急に大きくなって120センチぐらいにはなりました。そう、めっちゃちっちゃい苗木やったのに、うん、楽しいです、かわいい。
ゴムの木ね、昔はよう流行ってたもんね。
うん、
観葉植物が流行りだした頃っていうのか。
そんな時があったんですね。
ウンベラータ。
ウンベラータ。調べてる。
うん、はは、こんな木がね。
うん。
大きくなるんだ。
めっちゃ大きくなりますよ。
ほら、なんか実ができるんですか。
いや、実とかは特に何もできないと思います。
うん。ね、ハートの形をしてるんですね、葉っぱ。
ああ、そうですね。あとお気に入りは、
はい、
ベンジャミンバロックっていう木で、
は
あ、これもお家にあるんですけど、
はい、
好きなんです、おしゃれ。
ベンジャミンバロック、
ベンジャミンの種類で、
うん、
葉っぱがクロンクロンクロンクロンっ たいになってる、
はいはい、
チリパーマ
ン、はいはいはいはい、うーん、これも大きくなるんですか。
これも大きくなります。
うーん、クレセントとかね、ほっとったらみるみるぐんぐん大きくなりますけどね。
クレセント、
うん、あのクリスマスツリーの代わりに使ったりするようなんですね。
クレセント、
ゴールドクレセント、
あー、楽しいですね。
気がついたら2メートルぐらいでかくなりますからね。気をつけないかにするやつは、
うん、そんなに、
うん、庭にポーンと置いとったらふっと見たら2メートルになってますからね。
でか
ー、そうか、園芸ショーというのが出ましたか。それも小さい頃から、
確かに、でも小さい頃から好きかもしれない、
うん、
うん、ですね。確かにそれはそうかも。お花とか、
うん、まあ男っての人ってまあ一般化したらよくないんだけど、花の名前知りませんからね、植物のこと知りませんからね。
うん、確かに。なんか女の人は逆にそれも一般化したらよくないですけど、花束とかもらったら嬉しいじゃないですか。
いいと聞きますよね。
はい。
はい、それは大体概ね真実。
うん、そうかも。いや、興味ない人もそれはもちろんいるし、もちろんね、もちろんね、興味ある男性ももちろんいっぱいいるとは思いますけど。まあ何割好きかって言ったら、まあお花束もらって嬉しい女性は7割ぐらいは嬉しいんじゃないですかね。植物家にあったら、うん、幸せな気持ちになる人は7割ぐらいなんじゃないですか。
ですって皆さん、
はい、ぜひ。あ、プレゼントに観葉植物とかめっちゃいいと思います。私めっちゃあげます。
ああ、
うん、花言葉とかあるのも素敵やし。
あ、やっぱそういうの気になるもんですか。
なんかあげるときは気にします。この間結婚した友達がいて、
はいはい、
結婚祝いに、うん、あの永遠の幸せっていう花言葉の植物あげたりしました。めっちゃ素敵ちゃいます。
シャレなことしたまんな。
たまたまやったんです。でも私これ可愛いからあげたいなと思ってリビングに合いそうと思って花言葉調べたら永遠の幸せやって、
うん、
もうこんなん新婚の二人にぴったりやと思って、
うんうんうん
うん、
ね、
とかね、観葉植物はいいですよ、
うん、
もらった側は枯らせないから大変ですけど、
ね、もうミニバラとかいっぺん買ったことあるんだけど、あっという間に枯らしたね。
お花は難しいですね、
うん、
確かに、うん、葉っぱ系はまだ
観葉植物やったらまだなんとか細かい、
なんとかまだ簡単やと思います、うん、ぜひ子育てする気分で葉っぱ育ててみてください。
葉っぱ育てる。
アライブムーン監督の下山天です。映画アライブムーンは現在ブルーレイ DVD 発売中です。そしてアマゾンプライムほかあらゆる、ビデオオンデマンドで配信中です。ぜひご覧ください。
イエイイエイイエイ、
週は旅ラジオ、はい、てなことで、
はい、
告知の方に入りたいと思うんですが、どうですか。
はい、引き続き10月19日皆様のことをお待ちしております。
はいはい、
T シャツができましたので。
そうですね、もう早いもん勝ちですからね、
早いもん勝ちですよ。
来た人は買うようにしてくださいね。
はい、来た人は買ってください。
場所をもう一回一応言うておきましょうか。
はい、場所は奈良県の、
はい、
ハリテラスのすぐ近くのライトニングボルト、
はいはい、
っていうバイカーズカフェです。
洒落たカフェでございますね。
はい、美味しいカレーが食べられます。
はい、
駐車場はお店の前の広場と道路を挟んで逆側の広場と、まあまあ数的には広いので、まあもう大量のバイクが押し寄せない限りは全然大丈夫じゃないかなとは思ってはいるんですけど、
はい、
一応 GB ミーティングとして、
はい、
はい、 開催させていただくので、はい、GB とそれ以外のシリーズとしては駐車場を分けさせていただこうかなとは思ってます、
うんうん、
はい、
まあ、私が、はいはい、あなたあっちあなたこっちっていうことでね、言うとそれなんかになるんじゃないかなと思ってますけどね、
はい、はい、山酔いさんにはそこでお仕事をお願いしたいんですけど、
はい、GB は GB はいこっちね、そうじゃないか、あっちあっち、はい。
いやまあそれもお願いしたいんですけど、
は
あ、あの T シャツの販売員さんしてもらいたいんです。
売り子、
売り子、
マヌカン、
マグカン、
マヌカン、
マヌカ、マヌカハニー、
あれマヌカンという言葉をご存じない？
知りません。
え、嘘、
何ですか？
そうか、マヌカンということはすでにもうファッション業界でも一般的ではないのか。
マヌカン、
はい、マヌカン、
何ですか？マヌカハニーしか分かります。
バルカン、バルカンじゃない、なんだ、バブルの頃はもうマヌカンという言葉が非常に有名になったんですよね。
マヌカン、
はい、
何を略してるんですか？
ね、マネキンのことなんですね、マヌカンというのはもともとが、
うん、
そういう、まあ、当時言ってました DC ブランドというのを言ってましたけど、うん、そういうブランドショップ の服を着て、
はい、
マネキンみたいにして、
はい、
その店の服を着て、客の、応対する、店の店員のことをマヌカンって言ったんですね。
へー、初めて聞きました。
そうか、
うん、
というふうなことで、私が売り子をするということで頑張りますんで、私と目が合った人は必ず買うように、よろしくお願いします。
怖はい、そういうことです。皆さん来てください。お時間は、
はい、時間は
11時から3時、
11時から3時、はい、
はい、
4時に来ても誰もいませんってことですね。
はい、誰もいません。それより早くに来ても困りますので11時に来てください。
はい、お願いします、はい、
お待ちしてます。
よろしくお願いします。
はい、じゃあお便りか何かは来てますか？は
い、今回は来ておりませんということで、
悲しい、
悲しいですね、
悲しいよ、
シャイな皆さんですね、
はい、
なんけで、うん、なんたらアルプ、北節アルプ、
北節のラルプ、
ラルプに行ったという人ですね、
はい、
ぜひお便りいただきたいと思いますね、
はい、
お前ら知らんのかということで、ぜひ私に教えていただきたいと思いますね。
はい、写真もつけて X 投稿してください。
はい、ちゃんとハッシュタグ、
シュアラジ、
ラジをつけてくださいね、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。では今週も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
今日はとてもご機嫌なアンジェルさんが来ましたね。
急に、はい、来ましたね。アンチョビさんが来ましたね。
アンチョビさん来ましたね。
はい、寝ますよ。
はい。ね、サラリーマンですからね。
はい、寝ますよ。明日もお仕事、皆さん頑張りましょう。
頑張りましょう。いい週末を迎えましょう。
はい。はい、ではでは、はい、今日もご安全に。
はい、明日からもいい日にしましょう。
はい、バイバイ。
おやすみなさい。